落語会ひばりクラブ、また YouTube をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。自民316、これもう7回になりまして、私としてはまだこれで中間ぐらいなんですね。やっと多少私の考えていることを、あ、そうかと思っていただいた方もおられるんじゃないかと思っておるんですが、実はやっとここで真ん中ぐらいに来たんですね。つまり今度の選挙の結果っていうのは、なんか中道という名前に失敗したとか、いくらなんでも公明党と立憲民主党が同じ党を組めるって考えられないとかですね。まあその他のいろいろな細かいことですね。が、僕は316の結果ではないと考えてるわけですね。つまり、やっとここで僕も本心っていうか、その中心なところは言えるんですけども、1990年の、ソ連邦の崩壊、東ヨーロッパの崩壊、そして日本の銀行預金の定期預金の金利が 2% ぐらいとか 4% とかあったものが 0.001% に落ちたと、まあ、いうことが、我々がですね、我々日本人がですね、ここで政治を変えてくれなきゃいけない、生産主体、高度成長っていう時代はもう終わったんだと。もちろんあの時の土地の暴落で大きな損をした人もいるし、やっぱり今後またああいう悲惨なことをならないように政治がちゃんとやってほしいという我々が気持ちを持ったのが1990年、まあ、92年ぐらいだったんですね。そしてそれが選挙を通じて、やはり国会にも影響を及ぼしたんですよ。もちろん当たり前ですが、日本国の人が国会でそういう大きな変化をですね、耐えられるように、いい方に導いてくれるように期待して、まあ、選挙してるわけですね。で、その結果ちょっと振り返ります。私のように言ってる根拠をですね、示したいわけですさ。まあ、1993年ぐらいになりますと、今までの自民党単独政権というのがずっと戦後ほぼ続いたわけですね。自公対立といってもですね、常に自民党が内閣を作り、社会党がそれに対して、それはおかしいんじゃないかっていうような、そういう構図だったわけです。それが、もうそのバブルの崩壊によってですね、一気に高度成長も終わりました。それから生産中心も終わりました。いろんなことが終わりましたね。まあ、郵便局なんかの変化もあり、また国鉄というものの変化もあり、だんだん世の中の新しい方向に行かなきゃいけないということが、日本国民の総意としてはっきりしてきたわけですね。もちろんそれは自民党の一党支配も大きく揺るがすことになり、細川内閣、まあ、熊本県の殿様ですね。細川家の友田、友様が突如として首相になったわけですよ。まさかね、首相になる人って大体大臣も経て、長い間国会で活躍していて少しずつ首相になるんですけど、じゃあないわけですね。細川さんという友様が突然来まして、それで首相になり内閣を組閣し、それで日本の政治をやると。これこそがその当時の日本人の望みだったんですよ。もちろん日本人の望みだから、民主主義ですからね。それが政権を握るというのは正しいんですよ。ところがやっぱり素人ですからうまくいかずに、まあ一年も経たなかったかな。深夜に突如辞任会見をして細川内閣を終わりました。お殿様内閣とこう言いましたけど、まさにその通りですね。だけど、日本人の希望は希望だったんですよ。そしてしばらく経って、っていうかすぐっていうかな、村山内閣が発生しますね。これはまたとんでもない内閣だったわけですよ。今度の自民316どころじゃないですよ。だって自由民主党と日本社会党が連立を組んだんですからね。あともう一つ、まあ、当時の新しい政党も入りましたけど。そして、まあ、勢力の弱い日本社会党の方の代表の村山さんが首相になって、まさか、あれほど自衛隊に反対してた、社会党の党首が首相になった途端に自衛隊の観艦式を閲兵したじゃないですか。いや、もうそれはね、あれはもうとんでもないことだったんですよ、我々は。一体、社会党が自衛隊をなくせっつって頑張ってたのは一体何だったのか。今度の中道よりかもっとひどいですよね。日本社会党と自由民主党が連立を組んで首相を日本社会党から出したわけですから。村山さんってね、それで政治になれないから、サミットかなんかにイタリアかなんか出てって、で食事してるうちにプレッシャーがあって気持ち悪くなって部屋に帰ると。まあ言うのはね、まあ言ってみれば集体もありました。 まあ、日本の首相だったらそのくらいのプレッシャーで、部屋に帰っちゃ困るんですけどね。まあ、そういう時代だった。これは何を言ってたか。日本人が政治に対して変えてくれ、変えてくれって言ってたんですよ。もう、高度成長の時代は終わった。物質生産はこれで終わった。ね。300年間やってきた物質生産が終わった。もちろん、男の筋肉で米も作り、機関車も作ってたけど、いらなくなって、男性が少しずつ少しずつ交代し、女性が進出してきた。ね、そういう時代の大きな変化。じゃあこれから、人間が約4万年の間、食べるものを中心として社会を作ってきたのを、食べるものはもう心配なかった。着るもの、食べるもの、住むところ。つまり衣食住は心配なくなったっていう新しい社会に入った。だから、政治が意味がなくなって、そのままの政治では意味がなくなって、変えなきゃいけない。大幅に変えなきゃいけない。これが、まあ、1990年の半ばだったんですね。しかし、まあ、やっぱり、それは、その、社会っていうのは一方方向にわーっと進むわけじゃないから、ちょっと揺り戻す。揺り戻したのが小泉内閣でしたけども、まあ、今の小泉さんのお父さんですね。しかし、その時も小泉さんは何と言って、選挙に立ったかって言ったら、自由民主党をぶっ潰せと言ったんですよ。自民党をぶっ潰せと。そのために俺は、首相をやるんだって言ったわけですよ。まさに同じなんですね。細川内閣も、それから村山内閣も、小泉内閣も同じなんですよ。で、いろいろそこで模索したんですね。最後の小泉の内閣は、日本は伝統的に国を守ることに全国民が頑張って、個別のことをやらない。まあ、税金で言えば、所得税は払うけど、消費税は払わない。なぜかって言ったら、所得税ってのは日本を、我々は日本という国を応援してんだ。自分じゃないんだ。ヨーロッパは自分ですから、自分が消費したら、自分が買い物をした分だけ税金を払う。だけども日本はそうじゃない。まとめて、お願いしますよと言って税金を払う。だから、今でも消費税の方をなくしてくれと言ってるわけですね。それは筋が通ってるんです。日本の国民は1990年からずっと我々は日本文明の中で暮らしたい。そのための国を作ってくれってことです。ですからあの時に小泉さんと竹中大蔵大臣が示したまあいろいろな臨時雇いとかですね。まあそういったものに対して、それから雇用の制限だとかそういうものに対して非常に強い反対をして、今でも今の若者でもですよ。20代、30代の若者でも、終身雇用がいいって言ってる人が 70% くらいいるわけですからね。全く違うんですよ。僕の経験ですと、私、そういうことをやったことがあるんですけど、外国の学者を雇おうと思うと、3年から5年くらいの契約ならいいけど、生涯働くのは嫌だと外人の先生は言いました。日本人は逆なんですよ。できれば定年まで働きたい。短期雇用は嫌だ。で、日本は、あの頃短期雇用制度をあの頃から後に大学の教員の中にも適用しましたけど、今でも大学の教員はですね、そんな3年とか5年で変わるのは嫌だって言いました。その時に私と非常に親しかった、とても偉い人がいたんですけど、武田先生、ちょっと無理ですよね、と。短期雇用とか長期雇用とかいうことは、その国の文明、文化で決まることですから、ということを言っておられましたけど、まさにそういうものがこう交錯しながら、新しい時代を探した。小泉さんも悪くはなかったけど、新しい社会を日本に築くとこまでいかなかった。そこで、まださらにもう一個日本国民はいろんなことをやらなきゃと思って、一年で一人ずつ首相が変わった時期があるんですね。ええ。なんとかさ、まあ、あえてここで名前を出したくありません。名誉にかかりますからね。もがいた時期ですから、一年経って首相が辞める。またさらに次の年も1年経って首相が辞めるっていう。3人とも立派なことでしたよ。だけど時代の変化とそれに対する日本国民の希望には応じることができなかったんです。時代の変化はあまり大きかった。それで国民は次に何を日本に求めたかっていうと、じゃあ長い間自民党の政権だったからやっぱりドラスティックに変えられないんだなと。じゃあ民主党に頼むかっていうことで民主党が圧倒して、それで、鳩山内閣に変わりました。鳩山さんもまあ、頑張ったことは頑張りました。私もその当時か、そのちょっと後の、その頃私もですね、安倍さんにも何回か会いまして、鳩山さんにもお会いしたり、なんかそういう時期だったんですね。いろんな大臣にもお会いしました。 しかしね、やっぱり力不足だったんですよ。っていうか、もう一つはですね、自民党を出た人が民主党の首脳部でしたから、それから合成でしたね。自民党のやや右派的な小沢さんとか、やや左翼的な鳩山さんとか、鳩山さんはどっちか難しいですけどね。それから、本当の左翼の首相が次に、菅さんが座り、まあ、菅さんなんか、前の、その当時の論文読むともう、この人極左じゃないか。もう社会党よりかずっと左じゃないかと思うようなもんでしたね。それから最後に、もうどうにもなんないような、まあ、定感のない首相が首相になって、それで破壊して、悪夢の3年間と言われましたね。まあ、民主党も一生懸命やったと思うんですけども、やっぱり経験不足、学力不足、それから何と言っても、将来の日本をどう作るか、日本の子供たちをどう守るか、そういう思想が全くなかったんです。もう、その場その場のことしかやれなかった人が首相になったんですね。首相というか大臣もそうでした。あの頃、いろんな大臣が新しくできましたけどね、民主党ですから。どの一人としても僕は、あ、この人はしっかりしてるなと思ったことありません。直接お会いして話をしてもですね、まあ、ちょっと失礼なんですけど、そこが浅いなと思いましたね。それでついえました。それでもまた、やっぱり日本国民はですね、やっぱり考え直してくれと。従来の生産第一主義、高度成長ではないんだ。これから新しい社会になるんだから。いや、もう15年ぐらい、そこで12年、2012年でしたからね、もう20年ぐらい経ったんですよ。1990年から実験だったわけですね。新しい時代って求めたんです。しかし私はね、その頃ダメだと思ってました。っていうのはですね、その頃よくもちろん首相とか大臣にお会いしていただけるぐらいでしたから、よく衆議院議員とか参議院議員会館で朝の勉強会とかで講師をやりました。ええ。まあ悪いけど、大きなパラダイム、大きな戦略、そういうことから発言される人はほとんどというかゼロでしたね。ええ。それが終わって、安倍内閣が成立しました。安倍内閣が成立したのはチャンスだったんですね。安倍さんはいろいろ深く考えておられました。しかし、安倍さんに対して日本をダメにした。せっかく安倍さんが変えようとしていることを変えられなかったのは、オールドメディア。今で言うオールドメディアですね。もう次々と何かつまらない誰かがね、それはね、日本国ですから悪いことする人もいますよ。それで安倍さんが引っかかることもありますよ。そういうことだけを持ち出して、せっかく安倍さんというまあまあの、能力の人が首相になったのに、それが成果がいきないまま終わってしまいました。一番ひどいのは、例えば、桜を見る会みたいなもんですね。桜を見る会っていうのは、安倍さんが首相としてやるべき仕事の千分の一とか一万分の一ですよ。それで、半年ぐらいを空転しました。この頃から目立ったのは、とにかく、今でいうオールドメディアが、日本を弱体化する。日本をダメにする。まあ、ある人は、中国を伸ばして日本をダメにするっていう行動をはっきりと取った人もいます。中国人じゃないんですから、日本人なんですから。これが今でも中国の人が日本の土地を自由に買ったり、中国っていう国が日本という国を罵倒しますでしょ。罵倒して皆さんが、あ、そうですね、中国様なんて言ってますよ。だいたい今の中国共産党は日本が戦った相手じゃないですからね。日本が戦った相手は今親しくしている台湾ですから。ただ、台湾の人が日本はなんで自分たちと戦争したんだってのはわかりますよ。日本と戦争してない中国共産党が、我々が日本と戦って戦いに勝った、戦勝80周年なんて祝ったりしてるのは、とんでもないことなんですよ。戦ってないんですから。まあ、そういうこともね、まあ、この歪んだオールドメディアで発生しました。日本人はこの35年間、オールドメディアの嘘と批判と反日でものすごく損害を受けました。もう今の新聞とかテレビは全部廃業して賠償金を払ってもらわなきゃいけないぐらい大きな痛手を受けました。そこで日本国民はどう考えたかったら、いや、オールドメディアはね、まあ言ってもあの人たちはどうせわかんない。選挙でこれを変えていこう。やっぱり何か自民党で繋いでいこうと思ったけれども、その後の首相も悪かったわけじゃないんですけど、普通の人だったんですね。まあ、岸田さんなんかも決して悪くないですよ。だけども、 この大変革ではちょっとね、うまくいかなかったっていうことですよ。大変革ではどうしても増税みたいになっちゃって、税金を増やして、まあもともとですね、消費税ってのは1997年にできたわけでしょ？で、2000年に変えなきゃいけなかったの。その前で消費税を導入したってことは本当にね、日本の経済学って一体何だってことですね。2000年から、物質生産にならなくなった3年前に消費税を導入して、GDP が増えなくなった2000年から35年間、消費税を少しずつ増やしていったっていう、まあ、もう政策としてはもう無茶苦茶っていうか逆っていうかね、そういうふうに進んじゃったわけですよ。だから外国が消費税って、いや、タイミングが違うんだって言うんです。経済学ってのはね、他の学問は、まあ言ってみれば終わったことを整理して、それを参考にするっていうのが、まあ、学問なんですけど、経済学だけは前を予測しなきゃいけないっていうね、学問としては非常に特別な学問なんです。ですから、ノーベル賞でもノーベル経済学賞だけは別途になってるんですね。正式なノーベル賞じゃないんです。それは学問の中でもちょっと目的が特殊なんですね。過去のことを解析してもあまり経済学としては価値がない。未来のことを正しく予想することに、価値があるっていうふうに他の学問とちょっと違うんですね。まあそういうことで、消費税も抱えてやりましたね。そして、それが終わってついに最後に石破さんという、まあ本当にそういうことが全く考えたこともないという人が首相になりました。これも私が考えるとね、やっぱり社会というのは面白いもんだなと思いますね。ちゃんと大きな方向を変換するときは民主党の鳩山さんとか、今度の自民党の石破さんとか、国民が、あ、もうこれはちょっとこのままじゃダメだな。ちょっと自分たちが、もちろん首相を選ぶのは国民ですからね。国民が選んでるんですから。ああ、ちょっと俺たちこれ選んだのが間違ったな、と思うような人が出てくるんですね。そして初めて女性の初めての首相の高市さんが出て、あ、これならいいや。一つやってもらおうつって316だった。この316が生きるかどうかは、実は高市さんの努力もありますけど、それよりか国民の考え方、オールドメディアが日本を良くしようと思う考えに変わること。今でもオールドメディアは批判してます。何がこうとか彼がこうとかね。中国に対する意見も、いや中国様を大事にしなきゃ。日本の政策を変えても、日本がしっかりしよう。日本国が日本の国民を守ろう。ということを言うと、極左と言いますからね。だからまだまだ、本当に日本を愛してる人が、日本人がみんなで努力して、戦争もせずに平和で、そして他国にも迷惑かかずに一生懸命やろうと、国民は思ってるんです。それが今の自民316なんです。それに対して何とか国民の希望を打ち砕こうとしているのが、評論家とか、それからオールドメディアなんですよ。ね、これだけ日本っていうのは資源もないし、一生懸命みんな働いて真面目ですよ。落とした財布が返ってくるっていう国はもう日本が 70% 他の国返ってこないんですから。そんないい国を、俺は金が欲しいんだ。俺は金が欲しいんだってダメにしていく嘘をつく人たち。今でも国会の2分の1はそうです。国会議員の2分の1は嘘をつきながら金を儲けてる人です。心の中でははっきりわかってます。私なんかにも強い反撃をしてくるのは嘘をついてる人たちです。僕は自分ですからよくわかりますよ。あ嘘をついてて、これ武田にまた指摘されるなと思ってやってるんですね。よくわかりますよ。中がよく見えます。今度の316を生かすためには、日本人の純粋な日本を発展させたい。子供を守りたい。という気持ちを、オールドメディアをはじめとして、まあ日本のインテリっていうか、まあ、指導層がはっきりと認識すること。その警告が316で。もうすでに経験はここに書いたように35年間も日本国民はあがいてるんですよ。よくしようよくしよう。それを日本のインテリとか指導層が全部潰してきました。今、それに気がつくとこです。それに気がつくのが今度の選挙の結果であり、その選挙の結果を受けてメディア系は必ず今までの35年間の国民、日本国民の悔しさ、それをね、ちゃんと生かしてほしいというふうに思います。